このポッドキャストはアダルト向けの内容です。18歳未満の方、アダルトコンテンツに興味のない方はここで再生をストップしてください。
では、座談会を始めさせていただきたいと思います。今回のテーマは受けと攻め、あなたはどっちということで、やらさせていただきたいと思います。このテーマにした理由っていうのは、例えば、ピンクチェアとかのある金津のお店であるとか、その熊本のブルーシャトーみたいにこのね、攻めできっちりやってくれるようなお店の場合で、だったら受け専門になるでしょうし、それがそこで攻めるのもどうかっていうふうに思うんですけども、例えばその恋人系でやってる姫様とか、お仕事系じゃない面でやってるお店なんかだと、ユーザー側のスタンスとして、その受けでいくのか攻めでいくのかいろいろあると思いますし、そういう意味で、お店で的な面で受け攻め分けてやるかっていう方もいるでしょうし、あと俺はずっと攻め一本やりだみたいな方もいらっしゃると思うので、その辺のお話をしていきたいなと思っております。で、最初にちょっとまだ確認なんですけど、皆さん受け攻めでいくと、受け派の方って、工藤さん、と穴子さん、とりあえず今回、途中で後でまた来られる方もいらっしゃるんですけど、今現在は、6人で、やっております。で、とりあえず、受け攻めという意味で、一応、受け専門という形では、東京トップレスの工藤さんと、穴子さんで、攻め派としては、ブランキーさん、クオードさん、ウッディさんというふうになっておるわけですけども、工藤さんが、受けという形なんで、工藤さんから順番にちょっといろいろお聞きしていくということで、
すみません、いろいろと偉そうで、ソープラジオ、元ソープラのポッドキャストからやってもらいました工藤と申します。で、受け派なんですけど、このテーマで考えてきたんですけど、最近あんまり受けてないかもっていうところで、で、俺あんまり攻めてないだけっていう、攻めない派なのかもしれない、受け身派っていう、いう感じです。はい、次。
はい、ありがとうございます。
はい、クオード。
はい、クオードでございます。若い頃は多分攻め 95% 以上だったと思うんですが、最近後退して 90% を切ってきたから、たまには受けでもいいかというような状況でございます。はい。
で、ブランキーさん。はい、ブランキーです。僕の場合はもう 100% 攻めで、受ける場合は、やる気がないです。
行かない方がいいんだよ。間違
ってた。素晴らしい。でもその場合、例えば本当超お仕事派の方相手でも攻めちゃうわけですか。
いや、もうそれは仕事で入るときはやりますよ。レポートとして。それ以外のときには、もし攻め合いに当たってしまったらには足くじったと思うんです。外した。
いや、もう心が折れて。
そうです。
折れますよね。
あ、ダメだ。
ウッディさん。
あ、ウッディです。僕はどちらかというと基本攻め派、で、たまにはちょっとこう受けもいいかなっていうような感じで、
両方って感じ
ですか。でも、90% は攻めかっていうところですね。それはなぜかっていうと、やっぱり自分でしたいっていう時にこう受けてると思わずここでうって行かされちゃうことがあるので、そこが攻め合うっていうところ、
で、田山さん、はい、
ナンバーナンバーです。基本的にはあの受け払うと思いますけど、まあ、やってもらえる限りはこう受けるんですけど、もしあの行けそうになかったりしたら、まあ、すぐに。
実際にその、まあ、田中さん受けメインということですけど、攻めるときだと どういうふうな切り替えが入るわけですか。その時結局相手によって変えるわけでしょ。
相手によって変える、
その相手の方が結局攻め派の方だったら無理に攻めないわけじゃないですか。
相手が使って、
うん、
まあまあ、そうですね。切り替え、
そう、その辺のやっぱり雰囲気的なもんでって感じですか。切り替え、
でしょう。基本の雰囲気本気なんか。
ああ。で、まあ、私ポデンチはですね、実は受け派でもなく攻め派でもなく、まあ、自分はどちらかというとむさぼりやりたい方なので
エロいない
や結局ねまあ、いろいろやり方あるとは思う。
いや照れない照れない、もうそこでもう照れずにもう
なんていうのかな、いるお仕事派の方であっても、まあお招待じゃない方であっても、その基本やっぱりちょっと違った方が求めてる人もいたりするわけですよ。それをなんとなくこの人だったら生きるかなと思った時は、まあそのむさぼり合うっていうことにやってみるんで、基本どっちかっていうと、まあ若干攻めが多いかなっていう感じのパターンなんですよね、僕の場合。だから実際そんな感じなので、まあ結局受けもあれば攻めもあるっていう方っていうのがまあ多いでしょうし、まあブランキーさんみたいに攻めオンリーって方もいるのはまあ分からんでもないんですけども、実際その今まあ受け攻めいろいろのあると思うんですけど、最初からやっぱり受けだったのか。
最初から受けですよね。
あ、やっぱり
あの、まあ、15歳なんですけど分かんないです。
はいはいはいはい、
まあ、デビューが15歳同士っていうのが、
はい、
なんかそんな話しましたね、ちょっとフェイスブックさんからね。
なので、こんなもんなんだなって、でそこからですよ、あんまり僕、あのそういう、なんですか、マットとか、そういうのがつまらないんだなっていう、第一印象を受けちゃったんですよね。
へ
ぇー。その初ソープで、うん、要はこう、まあ、おばさんじゃないですか、自分の少年から、
はいはい、
じゃあ、化粧がドロドロ溶けてきて、
ああ、印象悪いんだ。はいはい。
たまたまクーラーがない部屋、クーラーが壊れてる部屋で、
はい、
夏だったんですね。
はい。
それでそのおばさんは一生懸命やってくれるわけですよ、
うん、
で最初かわいいとか言ってて、だんだんだんだんこう行かないからイライラしてくれるんですよ。
おばさんいくつぐらいですか。
その時30ちょいぐらいだと思うんですけどね。
あでもしんどいですね15歳で30ちょい。
ダブルですもんね。
そうです。でこう昔のチリチリパンを見かけて、ババアだって、でもこういうところなんだろうなと思って、遊んでて、でこういろいろやってくれるわけです。全くこう行けないもなく、こっちもこう萎縮しちゃって、最後だからオナニーばっかしてるからいかないのよって言われて、
ね、もうイライラしちゃって説教になっちゃったんだ。お前が悪いと15歳のせいにみたいな。
それでソープランドって面白くないなと思って、そこからまあ5年ぐらい行かないで、それからまた行き始めた時にはあんまりこう、まあ、マットもやってもらいましたけど、あんまり面白みを感じなかったんですよね。それからはもう攻めですよね。
でも例えばその最初のソープが、まあ、どこのエリアだったかは、まあ、
坂井町です。
坂井町ですか。 まあ、そのエリア的な問題もあるかもしれないですけど、例えば最初がカナズだったり熊本だったりしたら、やっぱりちょっと違ったのかなって。
どうなんですかね、
それ
どう、どうものすごいあのタトゥーが入ってたりとかは、ね、エリアの傾向としてはあるけど、別にそうじゃないでしょ。
そうですね、ね、いや多分今言ったら、うん、そんなにこう、うわひでえなと思わなかったと思うんですよね、うん、おそらく、まあ、幼いので変にこう妄想も想像もあるじゃないですか、でそれでバーンと来られたんで、なんか面白くないなと思っちゃったんですよ、で、あとはでも最近こう自分でこう入るようになっても、あんまりマットってこうエロティシズムないじゃないですか、なんかそれマッサージになってしまうんで、切り離しちゃうんですよね、なんかだからあんまりそこで面白みを感じないですよね。
で僕は同じく早いデビューなんですけど、僕は15でヘルスだったんですね、そう、
はいはいはい、
で18歳のお姉さんで、で実物顔見せてマジックミラーっていうか、そのなんだろう、プレイルームにちっちゃいその窓がついてて、選ん で、
はい、
この中で一番おっぱいの大きい人誰ですかって店員さんに
聞いて、やっぱり
その子そしたらもうその子にもう丸聞こえて、おっぱいの大きいの好きなんだって言われて、で僕いくつとか言って15歳ですとか言って、でその人18歳で、
はい、
で、あの、まあ、ちょうどいい感じでうちの弟と同じ年かなんか言われながら、すごくハッピーで、初おっぱいね、確か高2か高3で、
はい、
新宿のあれか、あの
よく話されてるところです
ね。そうですね、深海魚ですね、
はいはい、
で、まどかさんって今だに覚えてますね。で、その人がまた、マットがめくるめくって感じだったんですよ、もうなんかもう何もわからないのに、もうなんかめくるめく展開、これは面白いかもって、僕はだから逆にそこで、
そうですね、最初の体験なんでしょうね、
やっぱり最初の体験の良し悪しがこの差を生んだのかな。いや、それはあると思いますよ。だから結局そのね、まあ、あの工藤さんなんかはそういういい体験したからだと思うんですけども、実際じゃあ工藤さんなんか最初の体験がやっぱり今のあれを生んだ感じなんですよ。それとも長年の経験、20年の経験でこうなったと。
いや、私の場合はお二人と違って魔法使いになる年からデビューしました。
あ、遅いよね、
全然。はい、で
30デビュー、
まあそうだね。で、最初はあの当時ちょうどなんていうのか、あの、そういうメディアがあの勃興してきたところで、
はい、
あの内体とかそれから YOASOBIみたいな、はいはい、永久保存版みたいなやつが出てき
て、
その中から、ね、その中から選んだんですけど、で行った途端にあの振り返りを食らいまして、ね、
ああ、そう
ですね。それはどこ、どこでいい
時代だ。もう今はなき、ナイトクルーという。
ナイトクルーありましたね。
はいはいはい、
だナイトなんとかつくと怪しい
し。怪しい
ナイト&デーとかね。やめといた方がいいですね。
ナイト&デ
ー。ありましたね。やめといた方がいいですね。いい思いじゃないですね。
まあ、ただ、振り替えなどという言葉も知らず、内容も知らず、で、この子いかがでしょうかって出された、この写真の子が、あの、まあ、どっちかというと、好きなぽっちゃり体型だな。あ、
はいはい、
ここでいいですよ、はい、っていうので入ってよろしくお願いしますねって、こういうとこ初めてなんだと、そんなこと言われても困るって聞いてみたら、なんかバイトで、
バイト、
はい、
バイトのソフト
の子ですか。でしかも私がなんか事実上初めてのお客だということで、
はい、
もうテクなんかなく、
はい、
だからこちらが攻めるしかなく、
はい、
で、
こちらもソフト初めて、
はい、
初めて、
私もそうで、彼女も
そうです。すごい組み合わせですね。
童貞と処女みたいな感じ。
そうね、そう、そういう童貞と処女があって、で、まあ、ちゃんと、見せていただくところもちゃんとしっかりおおという感じで見学をさせていただいたりとかして、で、上に乗って、あ、はい、乗せてた、私も、乗っかって、それで、腰を振ってたら、はい、まあ、工藤さんちょっといらっしゃるんであれなんですけど、ちょうど豊かな胸がこうゆっさゆっさゆっさ、
はいはいはい、
もうこれがあの病みつきになりました
、
うん、はい、はい、でもうそれ以降あの、攻めでいこうと。あの騎乗位ってやっぱりあれですよね、あれ自分が攻めてる感覚がないのでいまいちなんですよね、はい、私の場合は
僕もですですか。
あの、
騎乗位はあってもらってもいいですね。
最近やっとちょっとあこれも悪くないのかなと思ったりするんですけど、あの上に乗っかってこう攻めてって、あの女の子の反応を見るのが正直楽しいので、
はい、
はい、ですのでもう基本的には攻め派ですよね。だから初めてというよりはあの自分のそういう性癖というか、うん、まあ多分、他の仲間にも指摘されたり、あの女の子にも指摘されたりしたんですけど、うん、あの絶対 S っ気があると言われて、
はいはいはいはい、
それを一番刺激するのがやっぱり攻めの方なんだろうという、はい、ことですね。
そうなると結局、
はい、
体的にもそういう体ばっかりですか、
はい、あでもたまにはありますよね。あの、まあ、基本、正常位かバックが主で、はい、でもそうですね、プライベートではあの、ドレッサーの前で立ちバックと
か、あ、はいはいはい、
ちょっとそういう性癖を刺激されるような、感じですね。
ウッディさん確かライオンズが初走ですよね。
23の時にライオンズ、うん、吉原さん
が、
倉本さん、
あ倉本さん、
はい、はい、
知ってますよ、はい、知ってますよ、はい、あの胸ぺったりの倉本さん、いやいや、だから入ったことないんですけど、まあ、散々写真で見てるし、
はいはい、
いや入っときたかったなっていう人では、
もうその時はもう必死でしたからね、そう自分なりにはどうしたらいいんだって、
はい、
まあ、そこで抜かせないみたいな感じで、
うん、
まあ、僕的にはまあまあ良かったっていうのがあったので、うん、まあ、それからもう自分で行くようになっちゃったっていう、うん、まあ、その時はあの、まあ、ある人のところ連れてってもらったんですけれども、うんうんうん、まあ、今に至っているという状況ですね、
うん、ということは初ソープの経験が今を作ったわけではない。
そうですね、その時はやっぱり分かんないからやっぱり受けですよね、うん、もうされるがままに受かれるおもちゃくれてることになるそれがだんだんやっぱりこう自分でもこう興味を持ち込めるとどうなんだろうっていうことも攻めていくような形に、
はい、
ただマットの時はやっぱり受けてる方が多いですけども、
はいはい、
で最後に、まあ、ちょっとこう喋ってっていう、まあ、自ら
の感じですので、いわゆる、まあ、フォースに乗ったプレーに徹してる感じです。
そうですね、でもやっぱり来たからにはなんかちょっとマットとかやってもらいたいなっていうのはあるので、うんうん、そこのところはまあ受けでこうどういうふうにやってくれるんだろうみたいな、ちょっとワクワクでした、
うん、僕の理想はもう即々から風呂使わないぐらいなんですよ一滴も濡らさないで
上がるときに使える、
上がるときにシャワーだけでいい
です俺も一回あったな、なんか50分の店で速々で2回っていうものすごい忙しいときがあって、もうほんと全く濡れない感じめっちゃ帰るわみたいな
50分で2回ってすごいっすね。
でもあの攻め派からがすると、うん、要は私攻め派が得意ですっていう女の子を探すの結構簡単というかいっぱいいるじゃないですか、うん、
はい、
なんですけど私受け身が得意ですって言ってる女の子で本当に受け身ができる子って少ないんですよね。
お
要はあの面倒くさいから寝てますっていう、
うん、これは別にうまいわけでも何でもない、
そうです、要はその受け身
がね、
そうです、いわゆるマグロですよね、うん、だからプロレスでいうと侍みたいな子いないわけですよ誰でも受けますみたいな、はい、そういう子が見つけるのは本当に難しいですよね。
難しい、
うん、あいい受け身だねみたいな子に巡り合ったら巡り合ったらもう最近はもう新規開拓してないですよね。もう本当にこう、まあ、何人かいて、うん、生理を取る子が、そういう子はもうキープしてるんで、いなくなると困るんで、こう新たにちょこちょこ探しますけど、なかなか難しいんですよ。
そうなるとスカイさん、あブランディさんの場合は、まあいいや、割とベテランさんが多い感じですか。
そうでもないです
よ。でもないです。
パンパンパン、だからそのいわゆる素人新人みたいなのも入りますけど、 まあまあ当然相性もあるじゃないですか、うん、だから会えばいいんですけど、うん、会わなかったらもう全然全くダメなんで、あ、またできるとか聞き始めるみたいな、うん、だからまあ本当相性ですよね、うん、まあ、ハマったらもうその子はいいなと思うんですけど、うん、別にベテランでも素人でも関係ないですけどね、うんうん、逆にあの私セミ派ですって言ってて、うん、切り崩した時は面白いですよね、
うん、はいはいはいはい、
戦いを挑んで切り崩しにかという、
これもちょっと聞いた話なんですけど、ある人が、まあ、ある人は SNS のメンバーさんなんですけど、うん、あそこ、熊本のふるさとに行ったんですよ。で、普通だったら、まあ、みんな受けるじゃないですか。その人、何を土地狂ったか、90分間攻めまくっちゃったらしいんですよ。
ふるさと。
そしたら、相手の子が面食らって、ボロボロになっちゃったらしいんですよね。結局ほらそのガンガン、
まあ、さっきのひっくり返した
の、そうそうそう、まさにその通り、うん、なんでなっちゃったっていうことを経験あるよっていう話してたんですけど、
それが醍醐味だと思いました
。でもそういう子って結構難しいですよ。そういう子、
難しいから会うと、あ、楽しかったなと思う。大体こう切り削らなくて終わって、ね、こんなもんかって使えるわけですけど、だからあれですよ、あの昔の遊郭なんかもそうじゃないですか、いかにこう気をやらないか、こっちはいかに気をやらせるかって戦いだったわけじゃないですか。そこら辺を僕は今楽しむ感じです。
エネルギーあるのよ。
アナウンサーなんかは最初はやっぱり受けたと思うけど、初ソープの体験がなんか今に影響してるってあります？
ソープじゃないと、僕もあの最初の風力がヘルスだったから、うん、それでじゃないかなと思うんですけど、
ヘルスって僕よう分かんないんですけど、やっぱりそうなっちゃうもんですか？
なっちゃうのかどうか分かんないですけど、でも多分最初から受けていたような感じだと思う。
まあさっきブランキーさんが言った遊郭の時代のって話はあると思うんですけど、うん、まあ今のソープと、まあ、江戸時代の吉原なんかの遊郭なんかだと、まあ、ちょっとやっぱりものはかなり違ってたわけですけども、うん、まあ、要するにあの時代っていうのはどんだけやらせないでこっちのものにするかっていう、ね、その友情があの、うん、あれがあった、
まあ、あの時代っていうより要は前世がプロはそうなんじゃないですか、うん、基本的にはその仕事なんだから生かされないっていうのはやっぱり多分基本だろうし、で客は生かしたいっていうのがやっぱ基本だろうし、でそのね、というのは別に古今東西とかいう人の話だと思いますよ。さ
あ、あれ、これ海外ってどうなんですか？海外でも同じスタンスでやられてます？
海外行った時ですか、うん、いや、まあ、あの基本的にヨーロッパは、まあ、はい、早く出そうねですから。
中国人って行くんですか？
どうなのか。
中国人って本当にすっごいさっくりしたセックスじゃないですか。
あ、ですね、
はい、入れて、はいよ、はいはい、これみたいな感じ
で、うん、そうですね。ランキートメクソみたいですね。
ランキートメクソですよね。だから日本に来てもあの観光客来るじゃないですか、うん、でも楽でいいと、あの時短とか
じゃ言いますよね、
言いますよね、うん、あの120分入っても 2,30 分で帰っちゃう。
え、
要はだやることなし話せないじゃないですか。
あ、そうか、中国
だからお風呂入れてあげて、うん、マットゆっくりめにしてあげて、で出しました、でベッドしますかって言ったら、おやいやって帰る。
じゃあ本当に1時間ぐらいで終わっちゃうんです
か？そうです、だから楽でいいらしいんですよ。だから多分中国人全般的にそれはもうセックスに セックスというものをあんまりこう広げてないんでしょうね。興味はあるんですよね、うん、あのポルノとかそういう部分ですごい興味
がある。あと処女好きとかね、そうですね、困った傾向あるんですけど、
うん、あるんですけどセックス自体はそんなにこう幅を広げないのかなと思うんですよ。女の人で行くんですか。
どうなんですかね。あのただ中国での体験っていうと沖屋とあとは上海のサウナぐらいしかないんですけど、サウナの方はどっちかというと日本のソープに近いものがあるので、はい、割とゆったりとサービスみたいな、うん、感じはありましたけど、うん、あと沖屋はもうそれこそ入って、さっさとどうぞという世界なので、うん、なんとも言えないですよね、うん、あの多分そうだな、割と自分も楽しんじゃえっていうノリがあるとしたらフィリピンかな、うん、はい、あとは何回か一緒にこう何ですか過ごして、うん、あのコミュニケーションが取れてくるとちょっと違ってくるぞっていうのはタイだと思います。
そうですね、はい、
ですんであのその辺は日本の方があれですかね、可能性としてはあのいろいろと高いじゃないかと思いますね、はい、
あれ、ドイツの、
あそこは、はい、FKKですか、
FKKなんてどうなんですか。あそこはなんかいわゆる要するに、
はい、
ハブバーみたいなもんなわけでしょ、あそこって。
ハブバーっていう、まあなんですかね、あの私が行った時はなかったんですけど、あのその場所であの突然あの他の男女が行為始めちゃうとかっていうのはあるらしいんですが、うんうん、原則的には別途個室が用意されててそちらでという感
じ、うん、例えば超高級ビデオ鑑賞会みたいな、昔のビデオ鑑賞会でし
たね、うん、大人のパー
ティーやり部屋があってみたいな、そういう感じですよね多分ね。そう、まあ、それあれと比べちゃうのもちょっと変だと思うんですけどだいぶ
なんて言ったらいいんですかね、あの要はでっかいなんていうんですか、あのちょっと低低温あんまり温度の高くないこうあのお風呂みたいなのが真ん中にあったり、はい、うん、他にあのドライサウナがあったり、それからあの冷水シャワー浴びれるところがあったり、であとあのドリンクバーがあったり、フードバーがあったりとかで、その中でこうなんか、トップレスかあるいはシースルーのお姉ちゃんがこう歩きながら、男の人の誘いを待ってるみたいな感じですかね、うん、だからあのあそこまでちょっと貧乏たらしくならず
する
か
みたいな
感じですかね。
貧乏たらしいのがまた楽しかったです本当に、なんとも
面白かったですよ ね、
であと結構客同士で仲良くなるんですよ、
はいはい、
あのもう結構いろんな風俗遊び倒したやつが来てるから、
あ
今普通普段どこで遊んでるんですかとかって、うん、その時の友達になったやつ未だに仲いいっすなんか入ったらフルチンで走ってるおっさんがいいんだよね。なんだろうなと思ってこの人プレーまあ終わったんだろうけどって思って俺チンコさすりながらでその話でここよく来られるんですかみたいな話になって初めてなんですけど、でその昔あの草の根のパソコン通信、フードヘブンってあのシティヘブンと全然関係ないヘブンが、
はいはいはいはい、
知ってます、
はいはい、
でヘブン でそのビデオ鑑賞会、コロンビア人のビデオ鑑賞会の初めての店、僕がレポート書いて、2点目をそのフルチンの人が書いてて、それ2点目であったんですよ、僕それ見たんですよ、ヘブンでわーとかっていう話で、いまだにフェイスブック撮れたんですマジで。ゆくどくチンコ大きかったなとか、いやそれプレー前だからまだ大きいですよみたいな、そういう感じ。面白かったです。なかなか面白い友達ができて。
座談会パート2に続きます。